前を向いて2016-2017。このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーではここ静岡市の青い区湯の木に根を下ろし、ベッド数250床を誇る生成リハビリテーション病院をはじめ、静岡リウマチ整形外科リハビリ病院、介護老人保健施設エスコートタウン生成、大手町のスンプの森クリニック、在宅サービスの4事業所を構成し、発症から退院後の日々の生活をサポートする R&O リハビリ病院グループの一貫した運営理念を具現化する各ドクターやリハビリの専門家を招き、お話を伺っていくものです。今回は整形外科の専門医の原典人先生をお招きしてお話を伺います。原先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず原先生についてお伺いしていきたいんですけれども、原先生、静岡リウマチ整形外科リハビリ病院には、いつからお越しになって担当されていらっしゃるんでしょうか。
今年の4月から外来、後手術の方で、
担当させていただいているということで、はい、いかがですか、静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の印象は。
そうですね、まあ、一般的な整形外科ですけれども、やっぱりリハビリのスタッフがかなり充実しているので、はい、そういったところは、他との違いがよく出てるんじゃないかなと思います、
ね。そうなんですよね、スタッフが多くって、はい、しかもリハビリは365日欠かさず行っています。 はい、そのあたりもやっぱり特徴的だなと思われますか。
そうですね、はい、
やっぱりリハビリって大切ですものね。
だと思います、はい。
原先生は腰痛外来ということで、専門で見てらっしゃいますけれども、腰痛っていうと腰、あと背骨もになりますか。
そうですね、背骨と、あとは今言われている座骨神経痛なんかも、はい、腰痛外来の中に入ってくる疾患の一つだと思います。
そうですか、私も患者の一人です。
あ、そうですか、
はい、
ぜひじゃあ R&O に
そうですよね。なので興味深くいろんなことをお伺いしていきたいなと思うんですけれども、はい、まず腰痛に悩んでいる人というのは多いイメージもあるんですけれども、実際いかがでしょうか。
実際多いと思います。高齢の方ももちろんそうですし、若い働き盛りの方、あとはうちの病院はスポーツで来る方も多いですけれども、中高生なんかでも腰痛打たれて外来来られる方たくさんいますね。
というと幅広い世代に発症する病気というふうに言えるわけなんですね。
そうですね、はい。
原先生、腰痛に関係すると思うんですけれども、最近 CM でも、いつの間にか骨折っていうんでしょうか、知らない間に骨が折れていたという、なんとも恐ろしいCM を見て衝撃的な印象を受けたんですけれども、実際そういう症状を訴えて病院に来られる患者様もいらっしゃるんですか。
そうですね、それは症状というよりも、自分もそうじゃないでしょうかと言って外来に来られる方は心配されて来られるということ。
もしかしてということで、やっぱり反響があるわけなんですね。そうですね。病名というと何ていうの。
椎体骨折であったり、一般的には腰椎、腰の骨が多いので腰椎圧迫骨折という病名になると。
そのどういう病気なのか、もう少し詳しく教えていただけますか。
いつの間にか骨折に関して言えば、症状がないっていうのが特徴かなと思いますけれども。
気づかない。
そうですね、で一般的な圧迫骨折であれば、やはり腰痛、特にひどい腰痛っていうのが主訴になることが多いですね。
ひどい腰痛はもちろん自分で自覚症状があるわけですよね。
そうですね、はい。
そしてどういう人に多い病気なんでしょうか。
やはり骨粗鬆症がベースにある方ですね。骨粗鬆症を自覚していない方もそうですけれども、女性で60歳以上という方たちが印象としては多いかなと思います。
骨粗鬆症ではやはり女性の方が多いというイメージがあるんですけれども、以前にですね、この番組の中で実は男性も骨粗鬆症になっている方多いんですよっていう話を、受けたんですけれども、その点はどうでしょうか。
そうですね、やはり男性で自分は骨はしっかりしてるはずなのにっていう方でも、あまりひどい腰痛で外来来られて、レントゲンなり MRI の検査をすると圧迫骨折っていう人たちはいますね。
病気のサインってありますか。
やはりさっきも言いましたように、ひどい腰痛ですね、はい、まあ、やっぱり程度がものすごく強いっていうことですね、まあ、寝返りするのも大変であったりだとか、まあ、寝たり起きたりするのにやはり時間を要するとかっていう形で、かなりひどい腰痛が主訴になることが多いです。
日常動作に支障が出るくらい。
そうですね、だいぶもうトイレに行くのもやっとなんていう方もおられますね。
そうですか。でもそのぐらいひどくなってから来院される方もいらっしゃるんですか。
そうですね、意外と。ただ やはり時間がちょっと経ってから症状が強くなるっていう方も多いので、普段しているなんてことない作業、まあ、草取りとかちょっとしたものを運んだなんていう、翌日はそんなに痛くなかったんだけれども、2、3日したらなんとなく腰痛いな、そうこうしているうちにもう身動きできないぐらいの痛みになっちゃったなんて言って病院に来られる方多いですね。
原先生がおっしゃるように、痛みがあればわかるじゃないですか、
はい、
でもいつの間にか骨折のように、いや実は気づかないけど診察に行ったら骨が折れていたっていう方もいらっしゃるんですよね。
そうですね、まあ、ちょっといつもと同じ程度の腰痛で外来に来られてっていう方いると思うんですけれども、まあ、その時大体整形外科ではレントゲンを取られることになると思いますけれども、その時のレントゲンでは意外と所見がないっていうことはあるんですよね。
じゃあただの腰痛ですね。
ですね、っていうことで、はいはい、その日は終わりになってしまうことがあるんですけれども、患者さんとしては翌日翌々日も同じような痛み、それ以上の痛みが出ることがあって、はい、なんかちょっと違うなっていうことで、また同じ病院の先生に相談したり、またちょっと病院を変えて受診してみたりしたときに、レントゲンでその骨が潰れているということはありますね。
骨が潰れている。
そうですね、
聞いただけで痛そうなんですけども。
そうですね、だいぶ患者さん痛がりますね。
なるほど。そっか、じゃあレントゲン、まあ、あるいは時間が経つことで痛みが出てやっと発覚する、まあ、分かるということもあるわけなんですね。
はい、
では続いて治療方法についてもお伺いしたいんですけれども、はい、どのような治療方法になっていくんでしょうか。
もう病名の中にもありますように、骨折なので、一般的な骨折と同じで、まあ、皆さん骨折した時は病院に行ってギブスを巻いてもらったりっていうことはあると思うんですけれども、
骨がくっつくのを待ったりしますね。
そうですね、はい、で腰骨に関しては直接ギブス巻くことできませんので、まあ、大体はコルセットを、まあ、その人に合った形を取ってもらって、はい、でまあ、基本的には安静にして、だいたい4週間から6週間ぐらいで痛みが引いてくるっていう形になるんじゃないでしょうか。
それは動かさないようにすることで痛みを和らげるでしょうか。
そうですね、基本的にはそういうことになります。で骨がつくことによって痛みは取れますから、骨がつくのを待つっていう形ですかね。
他には薬で治療する方法もありますか。
そうですね、まあ、その痛みに関して言えば基本的にはもう痛み止めになりますね。ただ先ほども言いましたように骨粗しょう症が、ベースにあることが多いので、もともと骨粗しょう症治療している人でも起こることありますので、そういう人たちはそれを継続して飲みますし、そういった薬を使っていない人たちはやっぱり次のまた骨折を繰り返さないためにも、またお薬の骨粗しょう症の治療が必要になると思います。
ひどいケースでは手術ということもあるんでしょうか。
そうですね、基本的には骨がついてしまえばそれで終わりなんですけれども、先ほども言いましたように骨がつかないと治療終わりになりませんので、はい、骨がつかない場合はやっぱり頑固な痛みが残りますから、そういった場合には、はい、痛みに対して手術をすることもありますし、もっと怖いのは背骨っていうのはその後ろに脊髄神経って大事なものがありますので、そこに症状を出したりすることはね、ひどいビリビリジンジンの痛みが強くなったりだとか、あとは人によっては足が動かなくなったり、あとおしっこうんちなんかそういったものの感覚がなくなったりっていうことがあるんで、そういう人たちは手術をしてそういったものを助けるっていうこともあります。
それでは次回はですね、腰痛また神経の痛みについてさらに原先生に詳しくお話を伺ってまいりたいと思います。原先生、次回もどうぞよろしくお願いいたします。今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は整形外科の専門医原典人先生をお招きしてお話を伺いました。
自分の足で歩き、入院前の暮らしに戻る R&O リハビリ病院グループは、生成リハビリテーション病院をはじめ医療、介護、在宅まで退院後もあなたの生活の質向上をずっと応援し続けます。地域医療介護ネットワーク室を新設。私たちは R&O リハビリ病院グループです。前を向いて2016-2017。
このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。